次に、常任委員会の審査概要です。今定例会に上呈された議案は、所管の常任委員会に付託して審査しました。常任委員会の主な質疑を紹介します。総務経済常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきもの、請願1件は不採択とすべきものと決定しました。議案第57号、平塚市一般職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例。問い、この議案は部活動指導員に関わる議案と認識しているが、県内の自治体ではどのような状況となっているのか、調査状況を伺う。答え、調査を行った自治体は、神奈川県、横浜市、川崎市、藤沢市、小田原市、海老名市の6自治体で、各自治体とも部活動指導員の職務の特殊性から、時間額の会計年度任用職員として任用している。また、職務内容は国が定めている部活動ガイドラインに基づいて定められており、本市でもそれを参考に勤務条件を定めている。議案第62号、工事請負契約の締結について、教育会館耐震補強工事、建築。問い、教育会館耐震補強工事、建築では、今回は簡易型総合評価一般競争入札方式を採用したと聞いた。ここ数年なかったため確認するが、簡易型総合評価とはどのようなものなのか伺う。答え、今回の入札は総合評価方式の特別簡易型で行った。この特別簡易型は、施工技術難易度や現場条件難易度がある程度高いものだが、技術的な工夫の余地が小さく、施工計画に関する提案を求める必要がない場合に適用するものである。都市建設常任委員会。議案2案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第67号、令和6年度平塚市一般会計補正予算。問い、道路維持費の道路施設改修事業について、補正予算書の説明欄に、花水第二歩道橋撤去設計委託料とある。これまで歩道橋撤去について、住民から様々な意見などが寄せられてきたと思うが、今回撤去する経緯を伺う。答え、平塚市横断歩道橋長寿命化修繕計画に基づき、建設から50年以上が経過し、損傷が進んでいるため安全性を考慮し、利用者減少や通学路の利用がない状況から必要性が低下していると考え、地域自治会や小中学校などと協議し、了解を得て判断した。問い、総合公園費の総合公園管理運営事業について、補正予算書の説明欄に、平塚総合体育館の観覧席数を増やすため、増額補正をします、とあるが、観覧席数を具体的にどのような形でどの程度増やすのか、また、今回観覧席を増やす経緯を伺う。答え、今回リース契約を行うのは、1列が8席で5段に対応し、40席の稼働席を予定している。それを4台分計上しており、増席数は160席となる。経緯だが、主催者から、より質の高い座席環境での試合を行いたい、や、集客席数を増やしてもらいたい、などの意見をもらっていることや、感染する市民の適切な感染環境の向上を図るために計上したものである。教育民生常任委員会。議案3案件はすべて原案通り可決すべきもの。 請願一件は採択すべきものと決定しました。議案第59号、平塚市立の学校の設置に関する条例の一部を改正する条例。問い、私立幼稚園を廃止するために条例を改正するものだが、私立幼稚園は配慮を必要とする子どもを含めたインクルーシブな幼稚園だと認識している。幼児期におけるインクルーシブ教育について本市の考え方を伺う。答え、インクルーシブ教育についてだが、本市ではすべての子どもができるだけ共に学び、共に育つという共生社会に向けた教育の実現に向けて取り組んでいる。議案第67号、令和6年度平塚市一般会計補正予算。問い、中学校特別教室、教育相談室空調機賃借料について、中学校は市内に15校あると思うが、今回購入ではなくリースにした理由と、国や県の補助金が出るのか伺う。また、期間が12年間と長いが、なぜこんなに長期間なのか伺う。答え、購入とリースを比較検討し、維持管理も含めて安価であったことと、短期間での設置が可能であることから、リース方式を選んだ。リース方式は補助の対象とならないが、コストの比較検討をした中で、若干ではあるが、リースの方がコスト的なメリットがあることを加味した上で選んでいる。リースの期間は12年間だが、実質は120ヶ月で10年間となり、今の予定では令和7年9月から令和17年8月末までとなる。問い、中央図書館改修設計業務委託料について、中央図書館が休館するのは令和8年度から令和9年度の2カ年である。この間は図書館利用者はどうしたらよいのか。図書館は本の貸し出しだけでなく、児童生徒や受験生などが学習の場として利用している。休館期間に代替場所などを考えているのか伺う。答え、休館中の利用者対応だが、休館中は臨時窓口の設置を予定しており、合わせて地区図書館の利用を促していきたいと考えている。児童生徒や受験生などの学習の場所についても同様に、休館中は地区図書館の利用を案内していく。環境構成常任委員会。議案8案件はすべて原案通り可決すべきものと決定しました。議案第61号、平塚市七国荘の設置及び管理等に関する条例を廃止する条例。問い、この条例は七国荘の廃止についての条例だが、令和7年4月1日以降の所管化を伺う。答え、令和7年4月1日以降の所管化は、どこが使用していくのかを現在庁内で調整中であり、現段階では確定していないが、令和6年度中は福祉部が所管していく。問い、七国荘の廃止について、市民から提言や意見があったのではないかと想像するが、なぜこの意見が開示されていないのか伺う。答え、福祉会館等のあり方見直し、案から意見をもとに改正した箇所があり、現在ホームページで、福祉会館等のあり方見直しの確定版が見られるようになっている。議案第67号、令和6年度平塚市一般会計補正予算。問い、社会福祉総務費の渚ふれあいセンター改修事業について、どのような改修を行うのか伺う。答え、設置から30年ほどが経ち、施設の長寿命化を考える中での大規模改修が入り口である。多額の経費がかかるものは、例えば空調などの更新や 変電設備などの機械設備でソフト面というよりも建物の機能そのものの改修が多くある。その他、間取りの変更、床や壁の張り替えを進めることで、合計13億円の継続費を計上している。問い、予防費の予防接種事業について、ワクチンの詳細を伺う。答え、今回の新型コロナワクチンについては、高齢者の重症化予防を対象としたワクチンとなるため、65歳以上の人を対象としたものとなる。また、60歳から65歳未満の基礎疾患がある人も対象になる。使用するワクチンについては、国で薬事承認が行われており、予定としては、ファイザー、モデルナ、ノババックス、第一三共、明治製菓ファルマ、の5種類が認定される予定である。このワクチンについては、医療機関が購入することになっており、各医療機関で接種をしてもらうこととなっている。